皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。はい、皆さんこんばんは。 CDL キャリアデザイン研究所代表取締役の斉藤隆と
ナチュラルヘアの本郷理恵子です。
いやー、もう2月ですよ。2月といえば、
そうですね、男性陣はそわそわが止まらないバレンタインがある。
キュンキュンキュンキュンキュンキュンと今日来ますけどね。
はい、もらいました。
1万歩って言いたいんですが、はい、若干ね、寸止程度に、
はいはいはいはい、
長切り程度に
、
はい、いただきました。
私あのバレンタインデーだということを忘れて、
はい、
月曜日を迎えました確か金か銅だったと思うんですけど、あの月曜日なんて、あれ、そういえば バレンタイン終わってたみたいな感じでしたね。
ということらしいです。
周りの
今回も YouTube よろしくお願いいたします前澤さんが奥にいます
はい、
そうなんで、はい、であの3月14日返さなくちゃダメですよね、男の子はね。
あ、そうです、そうです。
あれマシュマロ、
マシュマロっていう、なんかでも昔マシュマロはギリ返しみたいな、なんか、はい、そういう都市伝説がありましたけどね。
ギリはもうギリですよね。
なんか今チョコとかじゃない場合も結構あったりとか、うん、友チョコとか、うん、なんかそういうのがすごい頻繁になってきてるんで、なんかまあ感謝を伝えるっていうので、はい、もう私ちょっと感謝が足りなかったかもしれないです。反省です、
ね、社長ですからね。
はい、
はい、
申し訳ありませんでした。
ということで来年の、はい、バレンタインデー皆さん、期待してください
、はい、お願いします。
さあ今日はどっから行こうかなと思ってるんですが、
はい、
例えばあのスティーブ・ジョブスってね、
はい、
有名な人がいるんですが、
アップルの創始者ですよ ね、
そうね、
はい、
彼にも実はこうコーチがいたんですよね。ビル・キャンベルっていう人
は
ね、
はいはいはいはい、
知ってました。
いや知らないですね。
でもね、なんか話いろいろ聞くとですね、はい、いろんな経営者の方には、
はい、
その上にやっぱりコーチしてる人がいるってよく聞きますよね。
あ、でもそうですね、私もやっぱちょっとコーチングしてもらってる的な存在の人がいますもんね、
はいはいはいはい、そうですよね、
はい、
でまあこうリーダーシップっていうと、まあ、マネージメントってよく言いますよね、
うんうんうん、はい、
まあ、経営管理とかっていうんですが、
はいはい、
まあ、ここは、まあ、ドラッカーさんっていうね、
あ、PF ドラッカーですね、
はい、もうとんでもない人がね、
はい、
まあ、こういうふうに言ってるんですね彼はね、はい、組織に成功を上げさせるための道具、機能、機関っていうふうにね、
うん、
まあ難しくてね、一言でよくわからないと思うんで、
わかりませんでした、はい、
ね、
はい、
超これを噛み砕いてみると、
はいはい、
まあ、人を大事にしてるかどうかっていうところに行き着くんですよ。
うん、
どうですかね、人を大事にしてる、自分は大事にされてる。
そうですね、なんかまあ、もちろんそのスタッフのことはすごく大切ですし、うん、一人一人のスタッフがやっぱ誰一人かけてもらっては困るなっていう思いがあるんですけど、うん、まあ、思いがあるのとその場合伝わってないのと、まあ、両方なんかうまいことバランスが取れてなくて、まあ、一応なんかいつでも目をかけてもらってますよっていう存在を作るためにシスター性っていうのは作ってるんですよ。なんかお姉ちゃんとか、うん、あのお兄ちゃん的な存在を直属の上司につけて、
はい、
その人がどっちかというと仕事面兼プライベートのをちょっと、うん、あの充実して過ごせれるようにっていうのをしてるんですけど、はい、まあ、できてない部分も正直やっぱりそのじゃああの店長クラスからすごい大事にされてるっていう実感を持てるようなことを具体的に取り組んでるかって言われたら、今ちょっとそれ言われたらないなと。
あ、これねちょっと難しいんですよね、
うん、
例えば医療の分野では、
はい、
プリセプター制度っていうのがあってね、
うん、
先輩が必ずあの新入社員に1年ついていくんですよね、
うん、
まあ、よしあしはあるんですけど、あの業界は、
うん、
あの間違うとじゃあ次はちゃんとしますっていう業界じゃないんですよね、
うんうんうん、
命に関わってるんで、
うんうん、
だからもう安全に関しては本当に徹底してやってるんですよね、
うんうん、
それからまあディズニーランドでいうとちゃんとしたトレーナーっていう制度があって、
はいはいはい、
トレーナーの人しか教えられないっていうふうになってるんで、
うん、
あの人についてよかった、この人はダメだったっていう上司がつくわけじゃないんでね、
はい
はいはいはい、やっぱり教える人がちゃんとしてないと、
うん、
なかなか機能しないし、
しないですね、
そこ難しいですよね。
やっぱ私たちもそうです。こうアカデミーとかで外部研修会行ったりとかするんですけど、うん、1年生はよく活かすんですよね、
はいはい、
で1年生を勉強させているのかと思いきや、はい、1年生の育成に先輩が関わることによって、うん、実は1年生を育てるというよりは育成者を育成するカリキュラムになってるっていうのがやっぱあるんですよ。
なるほどね。
やっぱり業界がこう伸びきらない問題っていうのは、うん、さっきその斉藤さんの言われたことと一緒で、育成できる人っていうのを育成できてない会社が実はたくさんある。だからこそ、うん、その後輩の育成を通じて先輩がこう自分自身を育成していくっていうシステムはやったりしても、うん、でもそれでもできてない部分はあるなと思います、
ね、なるほどね、
はい。
で結局そういうふうに教育がうまくいってないと、
うんうん、
やっぱり下の人もね相談できないんですよね、なかなか。
そうですね。
でこれあるデータなんですが、うん、辞める人の一番の理由は何だと思います？
なんか前斉藤さん教えてくれます、
はい、100回くらい言いましたけど
なんか相談できる人がいなかったんですよね。
そうそうそうそう、相談できる、辞める時に相談できる人いなかったんで、はいはい、
うん、
で相談できないまま辞めていくっていうね、
うんうんうん、
これはなんかそんなことあるのと思いそうなんですが、
うんうん、
本当にやっぱりねあるんですよね。
うん、
だからいかにこう関係性が作るの難しいかっていうところですよね、うんう
んうん、はい、
うん、さあそうするとね、
はい、
どうでしょう、職場にそれを当てはめてみると、
はい、
何かこう気づくことはありますかね。
そうですね、うちではなんかその相談できるできないってことに対しての具体的な取り組みはしてないんですけど、うん、やっぱ若い子が自分の意見を発しやすいっていう環境づくりっていうのは結構心がけていて、ミーティングとかっていうのをこう始める前に実はゲームを毎回するんですね、全体ミーティングの最初に。でそのなぜゲームなのかっていうところで、うん、なんか若い子って仕事のことに関しては失敗しちゃいけないとか、うん、これ言っちゃいけないとか、うん、自分は経験値が少ないからとか部下だからっていういろんな理由で言えないんですけど、うん、なぜかねゲームになるといやいやいやいや言えれるんですよで、
ね、
それが狙いなんですけど、うん、なんかその自分のゲームに対しての意見を言うことで、うん、実は午後からのミーティングの時に、うん、自分って別に言ってもいいんだっていう空気感を前半で作るっていうのを今はやってます
ね。なるほどね。重要ですねそれね。
そうですね、うん、やっぱそうするとやっぱ私たちみたいに20年近くやってる人っていうのは固定概念がすごいあるんですけど、うん、はいはいはい、まだ仕事して数年の子たちは固定概念がやっぱあんまないので、うんうん、知らないことがね決して悪いことではないんですけど、うんうん、なんかベテランになると知らないことを知ってると思い込んでることが結構あるので、そういうのをこう払拭してくれるいい機会にはなってるなとは思います。
なるほどね。こう一般的に言うとね10人ぐらい会議するとね、発言するのは3人ぐらいで、
うんうん、
7人ぐらい黙ってて、
はいはいはい、
というそんな感じが多いんですよね、
うんうん、
だから本当は日々の毎日の、まあ、ミーティングないし、うん、そう打ち合わせの時に、
うんうん、
全然関係ない話が入ってくるんですね、
うん、
今週何やってたとか、
うんうん、
先週の旅行どうだったとか、
うんうん、
そうすると人は聞かれるとね喋、うん、りますよね。
そうです、うん、そうです。
でそれを毎日毎日トレーニングとして、それを戦略としてやっていくと、
うん、
そこにコミュニティができるんですよね、
うんうんうん、
だからよくコミュニケーション取ろうというのは実は全く違う視点思考で捉えて、うんうん、それをまあ仕事の中に取り入れていくと、
うんうんうん、
それは多分信頼関係につながっていく
かなと。いや大きいと思いますね、
うん、
そこら辺がなんかまだちょっとこうミーティング中にそれが始まってる時がありますけど、
はいはいはい、ぜひそのね、はい、2つぐらいをねこう、
はい、
肝に銘じながら
でちょっと取り組んでいきたいですね、はい、
そうですね、
はい、頑張ります。
はい、では毎度のことですが、
はい、
はい、最後に
ラブ
ドリーム
ハッピネス、
バイバイ。
バイバイ。